もしもし。
はいはい。ああ、どうもどうも。
はい、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
79歳です。
結婚してます、今は。
いや、もう女房別れて、もう随分になりますけど、亡くなったんですけどね。
奥さんは？
子供は男と女の子と一人ずつおりますけど、
はい。
全然私の方に連絡も来ないから、どこにいるかもわかりません。
そうすると、今非常に辛い人生になってるのかな？
そうですね。もう人生のどん底なんです、今。
どん底だったらこれからはどんどん良くなっていきますから。
ああ、そうですね。
そして今日の相談っていうのはどういうことなんでしょうか？
まあ、女の子にね、
はい、
お金をお貸しして、
はい、
もう3年になるけど、未だに取れないもんでね、
はい、
どういうふうにしたら取れるもんだかね。
お金をっていうのはどのぐらいを？
10万ちょっとですけどね、15、6万ぐらいで。
15、6万ぐらい。
はい。それで返した金はまだあと6万5千円ぐらい残ってるんですよ。
15、6万のうちに10万を貸してもらって5、6万残ってるわけ。
はい。5万6千円ぐらい残ってるんですよ。
5万6千円残ってる。はい。はい。
それでその彼女に勤め先もみんなわかるんだけど。
はい。
一応飲み屋に勤めてるから。
はい、
何遍 もう電話してもね、電話取るけど、はい、今お客さんいるから、いや、あと電話するわって、もう大嘘つきでね、全然もう電話番号も教えてやるけど、電話も来ないんですよ。
15、6万のうちの10万円は返してもらったっていうことは、はい、相手は一応返す意思はあるけど、もう返せなくなったっていうこと？
まあ、本人は返せるあてないと思うんですけどね、私は。だから、相手のこの彼女は、あっちこっちも人からも借りて、それも返せない金がいっぱいあるわけなんですよ。私だけじゃないんですよ。そう
あなた貸すときに、
はい、
いくらいくらを貸しますという紙に書いて
ある。借用書もちゃんと書いてありますよ。この借用書も本人に入れても毎月、じゃあ1万ずつ返すって言うたこともとも全然反対なんですよ。遊びの話題で。
そうすると、今日の相談っていうのは、その5万6千円をどうしたら返してもらえますかっていうことね。
そうです、はい。本人はもう返す気がないかなと僕は思うんだけどね。
あ、
僕は何べんも聞くんで、お前返してるかと。
ちょっと待って、
ね。
これから弁護士の先生に伺いますけれども、
はいはい、
あなたの気持ちよりもはっきりしてることは、5万6千円この女性に貸していると。で、はい、女性の側も5万6千円借りているということは承知していると。
そうです、はい。
はい、それでどう返してもらえるかということですね。
そうです、はい。
わかりました。今日はスタジオに弁護士の大阪恵美子先生がいらしているので、伺ってみたいと思います。
もしもし？
あ、どうも。はい、お世話になります。
その女性の方っておいくつなんですか？
まだ50はいかないと思うんだけどね。
あ、40代ぐらい。
40代ちょっとと思いますけどね。
はい。
飲み屋に勤めてるんですよ。
はい。あなたはその飲み屋さんのお客さんとしてその人と知り合ったんですか？
そうです、飲み友達でね。
ああ、飲み友達、
はい。はい。
どうして飲み友達にお金を貸そうということになったんですか？
いや、もう、本人がね、
ええ、
家賃を貯めててね、
ええ、
それを払いきれないけど、私までこの家主のところ連れて行って、家主の前で承諾して、私が立て替えるから、いつつ払えよと。借用書もちゃんと私は書いてありますよ。だけど本人にそれ見せても上の空なんですよね、
うん、
実際のことを言うと。
先ほどね、
はい、
他にも借金があるかのようなことをおっしゃいましたね。
はい。
他の人からも借りてるんですか？
彼女はね、
ええ、
あっちこっちから人から金借りて、
ええ、
返さないのが状態なんですよ今のところ。
そうするとね、あっちこっちからっていう、そのあっちこっちの中にはやっぱりあなたのような飲み友達の人もいるんですか？
みんなもう店に来るお客から金借りては返さない。ほんで男を作ってね、
ええ、
あっちこっち勤まりして歩いてるんですよ。
ほうほうほうほう。その人は今も働いてるそうですけど、
うん、
それは自分でお店をやってるってことなんですか？
いやいや、アルバイトなんですよ。
ああ、アルバイトね。じゃあお給料もらってるってことなんですね。
はいはい、そうそう、給料だってバイトのあれですよ。
わずかしかもらってないってこと？今のお話だと、
はい、
その人はそんなにわずかしか収入がなければね、
はい、
当然返すためのお金を作りようがないんじゃないですか？
これまでは分からんけど、彼女はね、自分もお金もあまりないし、あんたに返す金はせいぜい返しても、
はい、
5000円やそこら、これ、借用書には毎月1万円ずつ返すという約束で僕は貸したんですよ。
ただその1万円ずつ返すっていう約束をするときもね、
はい、
この人には1万円ずつ返すだけの収入があるのかなっていうことは、どのぐらい考えてたんですか？
それはね、農園に勤める前はちゃんとした仕事をしてたんですよ。
じゃあ仕事を辞めてしまったんですか？
そうです、あっちこっちね仕事場に行ってね、あまり長続きしないもんで、辞めてくれっていう苦情がいっぱいあるわけなんですよ、
はい、
だから俺もまともな仕事をしてないから、返せなかったら僕はもう警察に被害届出してね、
はい、
警察に職を貸すよと、
はい、
僕はもう飲み屋で働いてて、お客さんからも財布を抜き取ったりしてるもんでね。
それは大変ですね。
ほんで私のところにも 3,4 ヶ月居候していて、
一緒に住んでたこともあるんですか？
私のところに行くとも旦那と別れてね、子供も4人いて、子供は3人は施設に預かって、1人だけ長男坊だけ別れた旦那と一緒に住んでるんですよ、
はい、
ほんで私のところからまた旦那のところ戻ってて、また旦那に応援されて、また別の男を作って、またそこも1年ぐらいいて、また男作って、もうあっちこっちからお金借りても返せないわけですよ、要するに。ほんで飲み屋にいて、お客さん飲んで終わったら食事に行こうかと言って、おそらくお客がホテル行こうかって言ったら、ホテルに金もらって、そういう繰り返しなんですよ、おそらく。
あなたのね、考えてることとね、
はいはい、
実際にどうなのかっていうことがどのぐらい近い話なのかもよくわからないので、今聞いた話をね元に何も考えられませんけど、
はいはい、
ただわかることはね、
はいはい、
あなたは彼女のことをそういうふうに想像して、
はい、
毎日怒ってるってことですね。
そうですね、
うん、それは要するに男にだらしない女の人なんだということもあなたの怒りの対象になってますね。
ああ、まあね、
よくお考えいただきたいんですけど、
はい、
人が人から、特にね、身内でもない人からお金を借りるということがどういうことなのか、はい、お住まいの近くにも消費者金融ってあると思うんですけど、
はいはいはい、
消費者金融でお金を借りるのは昔よりはずっと難しくなりましたけど、それでもなおね、この頃でも学校出たての子ぐらいでも1社から50万ぐらいは借りられますよ。それぐらいね、簡単にお金を貸すところがまだ日本にはあるのに、
はいはい、
そういうところから借りないでね、
はい、
飲み友達だとかなんだとかっていうところからたくさん次々借金をしてるってことは、
はい、
その人はもうね、消費者金融ではお金借りられないんだなっていうこと。
借りられないですよ、
つまり借りてしまってね、焦げつかせたりしているので借りられないんだろうと思うんですよ。
だからこの彼女はね、要するに飲み屋で捕まえたお客にホテルに行って遊んで、
ええ、
でその人から金もらってる、そういう生活がもうちらちら聞かれるもんでね、
そうするとね、そういう人からお金を回収するのはほとんど難しいですよ。
だから私はもうね、
言
うた、あんたもう返さなきゃ僕はもう被害者だけ警察に出してやるから、あんたの洗いざらい今まで過去のことはみんな警察に喋るから、そのつもり通りね、近いうち警察あんた訪ねてくるからねっていうことは話してあるんですよ、
ただね、実際にはそうはなりませんよ、
は
い、お金を借りて返さないということは犯罪ではないのでね、
はい、
被害届は受け取ってもらえませんよ。
そうですか。
そして警察もそんなことでね調べに行ったりはしません。ですからあなたの言ってることは実際にはないことを言って脅かしてるっていうことになってしまうのでね、度が過ぎるとあなたの方が脅迫だのなんだのって言われかねないので、そこは注意した方がいいですよ。
ああ、そうですか。
はい。人にお金を貸すっていうことはね、本当に返してもらおうと思って貸すときは、この人が返す人なのかどうかを調べて貸さなきゃいけないものなんです。
ああ、みんなそう言われるんですよね、なんであんたバカみたいにこんな飲み屋に知らない女にお金貸してね、あんたネタを分けてもないし、これも取れないよってみんな言うさ。
そうだと思いますよ。だってあなたも取れないって分かるでしょ。要するにその人はほとんど収入がないし、仮に多少今月余力があったとしても返さなきゃいけないところがたくさんあるんだとするとね、 あなたのところに順番が回るかどうかっていうのはかなり不確定ですよね。
もう話はね、2000円でも5000円でもあればね、飲み屋のもらった金は貯めて私に返すって言うけどね、これもみんな嘘です。僕は
まあ当てにはならない話をしてると思いますね。それはもう ね、 ありがちなことなんでね、はい、要するにお金借りてる人っていうのは立場が弱いので、だんだんね嘘をつくようになるんですよ。
この彼女はもううちの田舎でも大嘘つきに名前が入ってるくらいだからね、はい、
そうするとね、お金を取り戻すことを考えてもほとんど難しいでしょうね。きちんきちんとね、ある程度お給料をもらっていて、その中から多少なりともお金が作れるような人であるならばね、例えば地道にお給料日が近くなった時に話をするとか、地道に足を運んでね、そんな電話ではダメですよ、返してもらうための努力をするってこともありえますけど、
彼女はそういうこと全然わからん、
うん、今聞いてるとね、彼女にはそんなことはできそうもないので、それはもう諦めた方がいいですしね。今あなたがおっしゃったように警察に行くとかね、洗いざらい人に言ってやるとか、そういうことをすることの方があなたにとっては不利益になりますから、もう諦めて忘れた方がいいですよ。
ほんで彼女もね、お金があったらすぐもパチンコに行くぐらいの女だからね、アドバイスしてあげても全然人の言葉なんか受け付けないわけよ。
あのね、あなたがアドバイスするとかね、いろんなことをおっしゃるけど、それは要するにね、その女性に対する執着心ですよ。女性があなたに感謝してね、あなたに気持ちを寄せてくれることはないんです。なぜならあなたはね、借金取りだから。借金取りをね、人間が避けるっていうのは当たり前でしょ。
そうですね、
うん、だから借金取りが怖いというふうに振る舞ってる人に対して、はい、あなたがどんな親切にしてもね、はい、何にも実りはないです。だから関わらないのが一番あなたにとっては幸せですよ。
もうみんな友達、なんであんなあんなにバカかってみんな言われてるんですけどね。
お金が取れないから諦めるというものを超えて、あなたの彼女に対する気持ちも全部忘れた方がいいですよ。
僕はもう何とも思わない、もう俺の顔見たら逃げていく女だからよ。
その人のことを考えないようになることの方がずっとあなたの生活が安定します。
本人は返す返すって口ばっかり言ってね。
もう分かってるんだから、そんな言葉を聞いても仕方がないでしょ。
まあね、だから私ももうおよそもう諦めてますよ。
うん、諦めて考えるのもやめた方がいいです。
ああそうだね、分かりました。
今大阪先生にね、
はい、
もうこの女とは縁を切るというアドバイスいただきましたけれども、
そうですね、
今あなたの人間関係っていうのが、
はいはい、
彼女ばっかりではなくて、
はいはい、
いろいろ問題のある人ばっかりが集まってるんじゃないですか。
まあそういうことですね。
それが今までのあなたの生き方の結果ですよ。あなたは今、は
い、
今までのあなたの生き方のツケを払っているんだと思ってください。
ああそうですね。
それで大阪先生のアドバイス通り、もうこの女性からはお金を返してもらえないと思って、
もう諦めた方がいいですね。
ええ、それで今日から、
はい、
少しずつでもいいからきちんとしたまともな生活を始めてください。
はいはい。
であなたどん底って言ってましたけれども、どん底ですから先はどんどん良くなっていきますから。
ああそうですね。
こういう女性ではなく、はい、周りにいい人が来るような生き方をしてください。
わかりました。
どうも失礼します。
はい、はいはい、どうもありがとうございました。
心の病んだ人の周りには心の病んだ人が集まります。